おはようございます。イエス・キリストを信じていなかった人が信じるようになるということを、キリスト教では回る心と書いて回心と言います。1回2回の回ですね。回心って言うんですね。まあ、英語ではコンバージョンと言うんですけれども、まあ、その元々の意味は方向を変える、転換するということなんですね。イエス様を信じない者から信じる者へと方向を変えるということが、まあ、改心であります。まあ、改心には、まあ、ただ劇的なものもあれば非常にこう緩やかにですね、まあ、自分でも気づかないうちにこう方向が変わっていくということもですね、こうあると思います。まあ、そういう意味で、まあ、教会にはですね、まあ、もちろんクリスチャンでない方々もいらっしゃいますけれども、まあ、クリスチャンである方々というのは多かれ少なかれどこかで改心をした人たちであるということがですね、こう言えると思うんですね。で、今日のところにはその改心の、まあ、一つの、まあ、代表的なといいますか、あるいは、まあ、全ての改心した者にとってですね、一度はですね、こう立ち止まって聞いておくべきですね、味わうべき出来事がこう語られているわけです。で、それはサウロという人の改心なんですね。で、このサウロこそはキリスト教の大伝道者パウロであります。新約聖書に収められているいくつかの手紙はパウロのものなんですね。愛称聖句とか自分が好きな聖書の言葉っていうことですね、いろいろ皆さんの中にもあるかもしれませんが、それが実はこのパウロという人が語った言葉であるっていうことがこうあるわけです。それぐらいその人の言葉が聖書になった、そのことがはっきりと示されている、まあ、大変ですね、有名な人物であります。まあ、そういう意味でこう彼はキリスト教にですね、大変大きな影響を与えた、そういう人であります。で、またパウロは外国人への伝道を使命としました。まあ、ユダヤ人、彼はもともとユダヤ人ですけれども、ユダヤ人にもキリスト教を伝える人々がこういましたけれども、パウロは特にむしろですね、外国に行って、このキリスト教を伝えようとした。先週ですね、私たちがお祝いしましたように、この福岡女学院教会も今年創立80周年をですね迎えましたが、それはもちろんその時も触れていただきましたように、創立者の徳永義先生のおかげであり、そしてまたさらにはですね、この福岡女学院の創立者である、ジェニー・ギール宣教師のおかげであるということがこう確かに言えるわけですが、まあ、さらにこう遡っていくと、やはりこのパウロにですねたどり着くというか、パウロのおかげであるということがこう言えるわけです。で、ところで、このそもそもじゃあパウロって一体どういう人なのか、何者なのかということですけれども、まあ、彼は今日のところにもですね、今日のところには直接触れられていませんでしたけれども、キリキア州のタルソスという町で生まれたユダヤ人であります。タルソスというのは今の、トルコのですね、トルコ共和国の、港町であります。まあ、今度ですね、サッカーのワールドカップが今やろうとしてますけれども、トルコも強い国ですが、まあ、そのトルコの港町であるということですね。しかしやがて彼はこのイスラエルのですね、首都であるエルサレムにやってきまして、まあ、ある意味こう留学してくるわけですね。ガブリエルという、まあ、厳格なユダヤ教の先生のもとで律法を学ぶためにこう留学をしてくると。で、そのもとでですね、この、まあ、律法の厳しい、ユダヤのこの神様の教えの厳しい教育を受けたんですね。で、ガブリエルっていう人は、この、まあ、ユダヤ人にとっては大変ですね、尊敬されていた、まあ、律法の教師であって、特にこのファリサイ派と呼ばれる、まあ、イエス様とですね、こうよく敵対するグループとして出てくる、ファリサイ派の中で大変尊敬されていた、まあ、そういう人物だったんですね。ですから、この、サウロはですね、 このガブリエル先生のもとで神様の教えを学んだエリートの若者だった、将来有望のですね、まあ若者だったんですね。まあ、ただ律法を学んだとこう言いましたけれども、まあ、これはイエス様がよくこう、まあ、ファリサイ派とですね、あの議論しているように、彼らが学んだのは律法そのものというよりも、長い長い歴史の中で律法を彼らが解釈してきた、言ってみればこうユダヤの伝統的な教え、律法そのものというよりもユダヤ教でユダヤの中でずっとこう育まれてきた伝統的な教えをこう彼は学んでいたんだということで、そのことを彼は伝統的な教えを熱心に学んで、それを守ることで神様に、神の民として認められようと、ふさわしい生き方をしようと、そういうふうにですね、こう考えてたんですね。まあ、普通ですね、私たちも先生から学んだことを一生懸命守ろうとする、まあ、それは当然であって、彼もですね、本当に熱心な、真面目な学生として、この、伝統的なユダヤで伝統的にですね守られてきた教えを守ろうとこうしてたんですね。でその彼の熱心さが、彼のその律法を大切に守っていこう、伝統的な教えを守っていこうという、その彼の熱心さがやがてこのキリスト教会への迫害ということにこうつながっていくわけです。キリスト教の教会の人々は同じ、まあ、最初ユダヤ人の仲間たちが多かったわけですけども、でもそのユダヤ人たちの中でも、私たちが信じている神様は、イエス・キリストとして現れたんだと。そして、まあ、イエス様は神の子であり、そして神様ご自身なんだと。で、そのイエス・キリストによって私たちは救われたんだと。そういうことをですね、この教会の中で、あるいは彼ら、まあ、当時はまだ教会がありませんから、このユダヤの同じ街道の中でこう言い始めたわけです。まあ、それは普段私たちが教会で聞いていることなわけですね。今の私たちがこう聞いている、あるいは私たちが教えられていることを、パウロも、サウロもですね、こう聞くことになったわけです。けれども、そのような、この、今私たちが信じていることは、その当時のサウロにとってみたらですね、彼が熱心に学んできた、ユダヤの伝統的な教えからはですね、全くこう、離れていたというか、そんなこと聞いたことがなかったわけですね。それでサウルはもう憤慨して、そんなこと許されないと言ってですね。そしてまあ、そうだそうだっていう仲間たちと共に、エルサレムの各地でそういうですね、まあ、イエス様を信じる人々が現れた。そういうグループを襲って、そしてまあ、その交わり、教会を荒らして、男女を問わず引き出して、牢屋に送るというですね。まあ、そういうことをこうしてたわけです。まあ、今日のですね、最初の一節で、さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んでっていうふうにあるのは、まあ、ですから、殺そうとまでしていたっていうから、もう本当にこう激しいことだったわけですけれども、そういうことのこう続きとして、最初彼はエルサレムでもそういうことをしていて、さらにそこからエルサレムの人々だけじゃ、エルサレムのそういうイエス様を信じるようになった人々だけじゃなくて、エルサレムの他の場所にもそういう人たちがいると。そういうことでけしからんと言ってですね、そのエルサレム以外の場所にもこう迫害の手を伸ばそうとしていたと。そこで彼はダマスコという場所をこう目指していったんだっていうわけです。で、このダマスコっていう町は今でもこうあるんですけれども、今はシリアっていう国がイスラエルの上の方にこうあってる。今、なんかこの時々ですね、イスラエルと戦争したりしてますけれども、このシリアの町にダマスカスっていう町があって、そこにですね、やっぱりこうイエス様を信じる人たちがいた。そこにこう彼はクリスチャンたちがいるっていう情報を得てですね、そこにこう向かっていって、もう全滅させてやろうと、そういう思いでですね、それはまた彼にとっては神様への忠誠を表すためにこれをするんだっていうですね、ま あそういうことですね。そういうことでこう熱心に彼はダマスコへこう向かっていったわけです。けれども、そのようにして、まあ、彼がダマスコへ向かっていったときにですね、もう彼自身にも、そして当時その世界にいた誰もが予想しなかった、驚くべきことがこう起こるわけですね。それが最初に言いました、サウロが全くですね、イエス様に信じないどころか、こんな奴らは許せんと言ってた、その サウロがですね、イエス・キリストを信じる者へと変わってしまうというですね、まあ、そういう改心がこう起こるわけです。で、このサウロの改心の出来事は、今日のですね、ところに始まって、この使徒言行録で3回にわたって繰り返しこう語られていくことになります。今日はもう出来事として語られてますが、あとの2回は、このサウロ自身がですね、私にはこういうことがあったんだと、証ししている、証しをするという形で、こう語られていくんですね。ですから、それぐらい、まあ、大切な箇所だということにこうなるわけですが、で、その語られるたびに少しこう、なんか内容が少しこう変わっていく場面もあるんですけれども、ただ一貫して言われていることがあります。それは、まあ今日の箇所にも出てきますけれども、サウロが天から強い光に照らされて打ち倒されたということ。そして、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという、そういう声を聞いたっていうことです。そこでサウロが、主よ、あなたはどなたですかと問うと、私はあなたが迫害しているイエスであるという答えがあった。で、さらに、ダマスコの町に入ってそこでなすべきことが示されるから、その時を待ちなさいと言われた。そしてサウロが、そして起き上がってですね、見ると、目が見えなくなってしまっていた。で、その後、ダマスコの町でですね、アナニアという人に出会って、そしてその人との出会いの中で、サウルの目から鱗のようなものが落ちて、彼はですね、また見えるようになって、そして洗礼を受けた。そしてそこから、まあ最初に言いましたように、この、改心ということがですね、起こって、サウロが教会の迫害者からキリストの伝道者へと180度変わってしまうというですね、まあそういうことが起こったんだっていうこと。そのことはこうずっとこう一貫してこう繰り返しこう語られていることであります。ではこのサウロの改心はですね、一体どういうことなんでしょうか。あるいは私たちに一体何を伝えようとしていることなんだろうかということをですね、聞いていきたいと思います。教会を迫害しようと意気込んでいたサウロですね、このクリスチャンたちを殺そうとまで考えていたというですね、それぐらい激しい思いで、そしてそのことが神様への忠誠だと思って、そういう形でですね、来ていたサウロですが、その時彼は強い光に照らされて地に倒されてしまいます。そしてそこで、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。その声の主は、どこにも見当たりません。ただ、強い光の中で、その声だけが聞こえてきたと言うんですね。で、これは、まあ、普通に考えればですね、大変、なんていうか、信じられないというか、驚くべきことだと思うんですね。ただ私は、この語りかけにおいて、この時のサウロ自身にとって最も衝撃的だったことは、姿が見えない相手の声が聞こえてきたっていうことではなかったと思うんです。まあ、私たちは普通にはそのことがなんかこう驚くことだって捉えてしまうんですけど、この時のサウロ自身にとってはそのことはそれほどというか、もっと衝撃的なことがあったので、そのことは彼の心はあまり捉えてなかったんじゃないか。あるいはサウロがですね、強い光に照らされたっていうことも、サウロはこの後目が見えなくなってしまうわけですから、このことも彼自身にとってはそれほど大きなことじゃなかったんじゃないかと、私はこう思ってるんですね。じゃあ一体何が彼にとって大きなことだったか。それは、その時聞こえてきた声が、なぜ私を迫害するのかと、こう語りかけてきたっていうところ。ここにあったと思うんです。あなたは私を迫害しているんだと。私を苦しめ、私に敵対し、私の道を妨げているんだと。そういう声をパウロは聞いてしまったと。その声が聞こえてきてしまったと。じゃあこの私っていうのは誰だったのかと。それは、パウロがずっと信じてきた神様だったんだっていうわけです。 もうそのために彼は留学してガブリエル先生から学んで、その教えをずっとこう学んできた。その神様が私をなんで迫害するんだとパウロに言ってきたわけですね。サウロに言ってきたわけです。そしてその神様がさらに衝撃的なことにですね、私はイエスであるとサウルにそう語りかけてきたってわけです。あなたがそんな何を言ってるんだと、イエス、あんなイエスという男が神様なわけないだろうと言ってですね、そうして教会を迫害していた。ところがなぜ私を迫害するのかとサウロにとってですね、私、神様と私というですね、もう神様の恋としか思えないその相手からですね、私はイエスなんだと言われてしまった。私たちもですね、もしできることなら神様の声を聞いてみたいと思うんですね。私も本当にそう思います。イエス様の声を聞いてみたい、そう思うわけです。そうすればもっと自分の信仰がしっかりするのに、あるいはそのことが起こればあのクリスチャンになれるのにと、そう思ったりでこうするわけですね。けれどもこの時のサウルにしてみればですね、それはこのことはそんな喜ばしいことじゃなかったわけです。サウルはこれまで神様のためと信じて熱心に勉強してきましたし、そしてその延長線上として教会を迫害していたわけです。ところが今サウロは自分が熱心にキリストの教会を迫害してきた、あるいはそれは本当に象徴的なことであって、いろんなことを神様のためにと思っていろんなことをしてきた。ところがそのことが自分がこれまで信じてきた神様に敵対することだった、神様の望んでいることじゃなかった、そのことをですね、知ってしまったんだと。それはですからサウロにとってですね、今まで自分がこれが正しいと思っていたこと、これが正しいと確信していたこと、より頼んでいたことの全てを打ち砕かれる経験だった、そう思うわけです。それがサウロが一度目が見えなくなってしまったという、そのことにこう現れていると思うんですね。今まで自分がこうだと見えていたものが全く彼にとって不確かなものになってしまったわけです。これからどのように生きていったらよいか分からなくなってしまった。私たちもですね、まあ、人生の時に時々そういう経験をすることがあると思うんですね。今までの自分が信じてたものが全くそう、もう信じられなくなってしまう、そういうですね、経験をしてしまうんですね。サウロもまさにそういうことを経験してしまったわけです。でもそのようなサウロを助けてくださったのもやはりその同じ神様だった、イエス様だった、まあ、ここがとても大事だと思うんですね。イエス様は道に倒れ目が見えなくなってしまったサウロに、起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされると、そう告げてくださいました。イエス様は不安の中に取り残されたサウロを放っておかれたのではなくて、その行くべき道を示してくださいました。先ほども言いましたように、私たちの人生にも時に今まで信じてきた生き方や考え方や考え方がですね、根本的に間違っていたということを突きつけられて、頭の中が真っ白になってしまい、これから一体どうやって生きていったらよいのかと途方に暮れてしまうようなことがですね、起こることがあります。まあ、振り返れば私も大学生の時にですね、まさにそういうことを経験しました。で、自分がこうだと思って信じていたことがもうガタガタと崩れていって、一体何を信じていったらいいんだろうかと分からなくなってしまった、そういうことがある。あるいはまさに戦争なんかですね、それまではこうだと信じていたものが失われてしまってですね、私たちは経験したことがありませんけれども、 そうだと教えられていた教科書を黒く塗りつぶすということをですね、経験された先輩方がいるんですね。本当に何を信じていたいかわからない、そういうことを経験する。けれどもたとえそれが一見悪魔の仕業のように思える時も、私たちの人生をそれでも最初から最後まで導いてくださっているのは、ただ一人同じ愛の神様である、イエス様である、そのことを私たちは忘れないでいたいのであります。もう目の前が全く真っ白になってしまって、これからどうなってしまうんだろうか思うことがですね、私たちもありますけれども、でもそうなった後も必ず私たちを生まれる前から私たちを守り導いてくださった神様が必ずまた新しい道を示してくださる。サウロはそのようなわけで、9節にありますように同行していた人々に手を引かれて、イエス様の言われた通りダマスコに入って、そして3日間目が見えないまま、そして彼は食べも飲みもしませんでした。イエス様はですね、サウロに3日間食べることも飲むこともしてはいけないぞなんて、そんなこと言われてないんですね。それなのになぜサウロは3日間食べも飲みもしなかったんでしょうか。たとえ目が見えなくてもですね、食べたり飲んだりすることはできたんじゃないか、誰かがこう差し伸べてくれたらですね、食べることができたんじゃないか、周りの人もきっとそうしたんだと思うんですね。でもサウロ自身は食べようとしなかった、飲もうとしなかった。これはサウロが断食をしていたっていうことだと思うんですね。で、当時断食というのは、彼は非常に真面目なユダヤ教徒でしたから、ユダヤ教にとってですね、こう断食するっていうのは悔い改めを表す印だったわけです。神様申し訳ございませんでしたと、神様私の罪を許してくださいという、そのことを表す印がこの断食をするということだったわけです。サウロは自分は神様に逆らっていたんだと、自分は正しいと思っていた、これが神様が喜ばれることだと思っていた、でもそうじゃなかったっていうことをですね、突きつけられて頭が真っ白になってしまったわけですが、でも事実として神様に逆らってしまっていたんだと。私たちで言えばですね、イエス様に逆らってしまっていたんだと、イエス様の望まないことをしてしまっていたんだと、そういうことをこう突きつけられたわけですね。もっと一般的に言えばですね、自分が大変お世話になった人、尊敬してきた人、皆さんにもですね、そういう人がいると思うんですけども、そういう人の顔に泥を塗ってしまった、恩をあだで返すようなことをしてしまった。そうしたらですね、ああもうこれからどんな顔をして生きていったらいいんだろうかと、自分はなんという罰当たりな罪深い人間なんだろうかと、そういう思いで、もうサウロはですね、もう必死でこう断食をしていた、悔い改めていたんだと、こう思うわけですね。けれども他方でサウロはもう痛いほど分かってたんですね。もはや自分ではもうどうにもならない、自分の罪は重すぎて償いきれない、だって神様にですね逆らって、しかもクリスチャンたちを殺そうとまでしていた、そういうことを彼はしていたわけで、もうとんでもイエス様自身を殺そうとしていた、神様自身をですね、神様自身に石を投げていた、自分はもうとても許されないと、簡単、分かりやすい言葉で言えば、もう自分はもう地獄行きだと、間違いなく地獄行きだと、そういう思いに打ちのめされていたわけです。そういう、もうサウロの心はですね、もう絶望の闇でこう覆われていたんじゃないでしょうか。私たちもですね、大失敗をしてしまってですね、もう人生八方塞がりですね、今の言葉で言うともう、なんていうか、詰んでしまったというかですね、終わってしまった、もう自分の人生終わってしまったと、もうどうにもならないと、もう絶望の淵に立たされてしまう、そういうことがですね、こうあると思うんですね。けれども、私の尊敬する先輩がですね、人生八方塞がりでも私たちには天が開いてるんだよと、三本君、八方塞がりでも天は開いてるんだよ、これがクリスチャンだよと教えてくださったですね、先輩がいますけれども、まさにそうであって、私たちはもう大失敗をしてしまって人生八方塞がりだ、 でもイエス様につながっているならば大丈夫なんです。イエス様につながっていたら大丈夫なんですね。天が開いている。サウロにはその中にも一筋の光が与えられていました。私はあなたが迫害しているイエスであると衝撃的なことをサウロは突きつけられましたけれども、でもその後でそのままイエス様は彼をですね、放っておかれたんじゃなくて、続けてすぐにこう言ってくれました。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされるよ、そう言ってくださっています。ダマスコの町で今私が示すところに行きなさい、そうすればあなたになすべきことが知らされるんだ、あなたの人生はこれで終わりじゃないんだってことです。あなたにはなおなすべきことがあるんだ。もう人生終わりだと思っていたものに、イエス様はそうじゃない。むしろ今からこそあなたの人生が始まるんだと、こう言われたんです。私たちの人生もそうなんですね。もう終わりだって思うところから、もう終わりだと思うところがいつも始まりなんです。ですね。いやもう70、もう80、もう90、1000、もうそうじゃないんですね。そこからがまた始まりなんですね。クリスチャンの人生っていうのはそういうものなんです。青春っていうのは心の若さだと、1000ある人が言いましたけれども、イエス様と共にいる。そこからがまた新しい始まりなんですね。主はあなたと共にいるですね。何歳からでも私たちはまた新しく始まるんだ。これが私たちクリスチャンの人生であります。さて11節を見ますと、イエス様がアナニアという弟子に現れ、サウロのもとに尋ねるようにと命じられたってことが語られています。でそこにですね、このアナニアがですね、なんで私がですね、あの人のところに行かなきゃいけないんですかとね、いろんなこと言うわけですけども、イエス様ですね、今彼は祈っている、今サウロは祈っているんだと、こうですね、このアナニアにこう告げられるわけです。サウロは、まあ、先ほど断食していたっていうですね、もう神様もう私はダメですと、ね、ごめんなさい神様って言ってですね、断食してましたけれども、それは同時にですね、サウロはこう祈っていたんだということなわけですね。イエス様から絶望していましたけれども、でも一筋の光が与えられていたわけですね。その一筋の光を頼りに彼は絶望の中でもこう祈っていた。そのサウロのもとにイエス様はアナニアを使わしました。祈っているところにですね、新しい出会いが起こったんですね。祈りとは何なのかってこう思うわけです。で私は、まあ、今日のところを読んでですね、改めて、まあ、気づかされましたけれども、祈りっていうのは本当の出会いが起こる場所なんじゃないか、本当の出会いが起こるところなんじゃないか、まあ、こう思ったんですね。まあ、サウロは祈っているところでアナニアにこう出会うわけですね。そして、まあ、ある意味で本当のサウロの人生がそこからこう始まるわけで、まあ、そう考えると祈りっていうのは本当の出会いが起こる場所なんじゃないか。教会の交わり、キリストにある交わりっていうとですね、この世の一般的な交わりの違いは一体何だろうかと、ね、よく教会でもですね、あの教会の交わりっていうのはこうすごい特別な交わりだっていうことがよく言われますけれども、じゃあ何で特別なのかと、いろんな、まあ、あの、まあ、特徴があるかもしれませんけれども、まあ、いろんなですね、まあ、小さい子からで高齢の方までいろんな人が集うっていう意味でも、特別な教会の交わりっていうのは特別な交わりですけれども、でもその一つの大きな特徴が、それは祈りの交わりであるっていうことなんじゃないかですね。祈りで始まり、祈りで終わる交わりである。これがちょっと一般的な交わりと違う。もう一般的な交わりがダメだって言ってるんじゃありません。本物じゃないなんてことを言ってるんじゃありません。もちろん社会のですね、いろんな交わりもとっても大切な尊い交わりであります。けれども私たちが主にあって共に祈る。そこにはイエス様ご自身が共におられる。イエス様がその中心にいてくださるんだと。 もうこれが決定的に違うわけですね。私たちは教会にいようと、家にいようと、会社にいようとですね、変わりません。私たち自身は何も変わりがありません。でも、共に祈るとき、教会でですね、あるいは信仰者の交わりで共に祈るときに、そこにイエス様がおられる。主が共におられる。そして私たちの思いを超えて、私たちは弱いものですけれども、私たちの思いを超えて守り導いてくださる。そういうことが起こっていく。ですね。今日もですね、6月19日が、福岡に空襲があった時でですね、それが1945年に起こったんだけども、その時にですね、福岡女学院の校舎が全部なくなってしまって、でそこで、なくなっちゃったんだけれども、そこで徳永義先生が青空の下で青空礼拝を始めた。そこがやっぱりこの福岡女学院教会の原点なんだっていうですね、そういうことをですね、CS の先生がお話ししてくださいましたけれども、やっぱりそこでこう、祈ろう、何もないけども祈ろうって言って祈った。そこがやっぱりこう、こういう福岡女学院教会を生んでいったし、福岡女学院を生んでいったしですね、いろんなそこから、いろんな先輩方が生まれていった。やっぱそこが大きい、違うわけですね。それはイエス様が、私たちは弱いけれども、イエス様が導いてくださる。ですね。アナニアはダマスコの町にあった教会の一員でした。その教会をサウロは迫害していたわけです。で、普通だったら、この二人は出会いません。普通町であったら喧嘩してますよ。ね、迫害してるわけですから。もう全く会わないですよ。会いたくもない。はっきり言って。でも、サウロはイエス様の名のもとで祈ってました。イエス様ごめんなさいって祈ってました。で、アナニアはアナニアでこう祈ってました。その祈ってる二人がイエス様の導きによって出会ったんですね。そういうことが起こる。ですね。教会っていうのはそういう交わりだ。この世ではもしかしたら違う考えを持ってる人たちがですね。でも祈るところで一緒に入れる。それが教会の交わりだ。で、それでいいんですね。それぞれ多様でいいわけです。みんな同じ顔してなくていい。でも祈るところで一緒に祈る。これが教会の不思議な魅力だし、神の家族の魅力だと思うんですね。アナニアはイエス様の御言葉をサウルに、そしてアナニアはですね、イエス様の御言葉をサウルに伝えました。イエス様の福音を伝えたんです。あなたが出会ったイエス様はこういう人なんだよと、改めてアナニアはサウルにですね、伝えました。そしてサウルの上に手を置いて、聖霊に満たされるようにと祈り、洗礼を授けました。それは、サウロがイエス・キリストを、私の救い主です。信じますと言ってですね、受け入れたっていうことですね。今年の3月と4月にもですね、福岡女学院教、私たちのこの教会でも洗礼式があってですね、お二人の受洗者が与えられて本当に嬉しいですね。嬉しい時でした。いやだから私はこうアナニアがですね、本当にこうなんていうか涙を流して喜んだんじゃないかなってこう思うんですけれども、また教会がですねわーってなったんじゃないかと思うんですけども、まあそういうことが起こったんですね。同じことがここでこう起こってるわけです。絶望していたサウロは教会において救い主イエスキリストを示され、そしてイエスキリストを信じ、自分が信じていた神様はイエス様なんだ。そのことがこうはっきり分かってですね。そして罪の許しの洗礼を受けて、新しい命に生かされていきました。で、その時、彼の目から鱗のようなものが落ちて、元通り見えるようになったってこう言うんですね。目から鱗が落ちる。これは、もう一般的にもよく言われることわざですよね。目から鱗が落ちたとかね。目から鱗とか言いますけども。その、由来はここなんですね。聖書から来ているんですね。目から鱗が落ちる。この出来事。ここからこう来ています。で、そこから逆にこう考えると、その目から鱗って私たちは使ってますけれども、その一番大事な核の部分を私たちはちょっと忘れてしまっている。このことわざの核にあるものは、イエス・キリストを信じ、その印の洗礼を受けたときに、私たちが全く新しくされ、人生の真実に目が開かれていくんだと。そういうことがこう、目から鱗っていう言葉の本当の意味なんだっていうことなんですね。まあそのようにして、この本当の意味でこう目から鱗が落ちたサウロは、 全く変えられていきました。サウロは新しくなりました。キリストを疑い、教会を迫害していたサウロは、イエス様を神の子、救い主と信じて、そしてその福音を人々に伝えるものになっていった。まあ、彼は劇的に改心したっていうことを言いましたけども、まあ、そういう劇的な方ほどですね、振り幅が大きいというか、ですからもうサウロは本当に大伝道者とこうなっていくわけですね。で、このサウロの改心による、この彼の変化した姿を端的に表している言葉が、今日の15節に記されている器という言葉だと思います。この今日のですね、あの15節に、すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると、こうあるんですね。器とは何でしょうか。食卓に並ぶですね、あのお椀とかお皿とかですね、あるいはお花を生ける花瓶とかですね、誰かのところにですねご招待されて一緒に食事したらこうなんか素敵な器が出てきたりですね、いろんなこうしますけれども、そういう器でありますけれども、もちろんその器の見た目の美しさとか、あるいはわびさびの世界でですね、いろんなこう器っていうのがこうありますけれども、でも器の本来の目的は何かって考えたら、それはやっぱりその中に何かを注ぎ、あるいはそこの中に何かを入れる、まあ、これが本来のこう器の何ていうかこの目的というかですね、器が器としてあるべき姿であると思うわけです。つまりサウロはイエス様の福音に自ら満たされつつ、さらにはその福音を誰か他の人に伝える、そのためのイエス様の福音を入れる器のような存在となったんだということです。そしてまさにそれが本来のキリスト者の姿なんだ。器そのものが自分はこんな器だと、私はここまでこんな綺麗な器なんだぞ、ね、こんな立派な器なんだぞと、そういう生き方をしていたサウロが本当の器として中にイエス様の福音を入れる器として本来の姿となってですね、生きるようになった。これまでのサウロはどんな存在だったか。器ということで言えば、それまでのサウロは神のためと思いながら、その内実は神様に敵対していた。そのようなある意味でこう間違った器でありました。単なる自己満足の器、自己中心的な器でした。自己主張の器でした。そしてそのような器であったサウロはイエス様から見れば欠けた器であり、本当なら捨てられても仕方がない器でした。けれどもイエス様はそのような欠けた器であるサウロを、むしろそれだからこそご自身の福音の器として、その恵みを人に伝えるにふさわしい器として選ばれたんだっていうんですね。それは一体なぜなんだろうかと。なぜそんなですね、ある意味でこう欠けてしまう、本当に大きく欠けてしまっているですね、器をわざわざイエス様は選ばれたんだろうかと。土の器っていうですね、ワーシップソングが、ワーシップソングがあるんですけれども、こんな歌詞なんですね。土の器、欠けだらけの私、その欠けからあなたの光こぼれ輝く。そういうですね、歌詞なんです。私この賛美歌っていうか、この歌好きなんですけれども、欠けてるからこそ、その中の福音が、輝きがむしろこぼれ出るんだと。ですね。そういうですね、そういう賛美歌であります。世の中には確かに立派で高価な器があります。そのような器が悪いというわけではありません。同じように確かにですね、立派で素晴らしい人がいます。もちろんそのような人がですね、悪いということはもちろんありません。けれども、たとえ旗から見てどうであろうと、この世的な評価がどうであろうとも、大切なことは神様の前において自分が欠けたもの、弱いものであるっていうことを知ってるかどうかなのであります。そして神様の前における自分の欠けや弱さを知る者をこそ、イエス様はご自分にふさわしい器として選ばれるんだっていうことです。16節には、私のために、私の名のために、 どんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうとあります。まあこれを読むとですね、ああやはりサウロはイエス様に罰せられたのか、彼がイエス様に選ばれたのは苦しみを経験させられるためだったのかと、まあこう思ってしまいます。けれどもこれは決してそういうことじゃないと思うんですね。まあ仏教ではですね、人の人生を宿泊苦と言います。人の人生には苦しみが絶えないっていうんですね。生きるに苦がある、老いるに苦がある、病むに苦がある、死ぬるに苦があると。まあ、さらには、愛する者との別れる苦しみがある。人間関係に悩む苦しみがある。物欲、所有欲に満たされない苦しみがある。そして、自分の心や体が思い通りにならない苦しみがあると。まあ、そういう宿泊苦があると言うんですね。まあ、それは仏教の教えというだけじゃなくて、本当にこう、確かにそうだな。私たちの人生は基本的に苦しみだと。あるですね。キリスト者も言ってますけれども、確かにそういうことがこう言えると思うわけです。まあ、その意味でサウロは、イエス様に出会わなくても、イエス様の器になる前から、彼は苦しみの人生を生きることにこう変わりはなかったと、こう言えるわけですね。私たちもそうであります。私たちも、病気もするし、年を取るし、いろんな人間関係のつまずきもやっぱり生きてたら経験しなければいけない。そういう苦しみはやっぱこう絶えないわけですね。けれども、キリストに出会い、キリストの福音の器になるときに、その人生に起こる苦しみは、キリストと共に苦しむ苦しみになるわけです。苦しみになるんですね。イエス様と一緒に苦しむ苦しみになるわけです。それが全然違う。そしてまたむしろ、実際には私たち以上に、私たちを救うために、イエス様は十字架の苦しみを背負ってくださった。そのイエス様と共に歩む。そういう中で、私たちの苦しみがむしろ恵みに変えられていく。そのような人生に私たちは生かされていくのであります。私たちは誠に小さなひびだらけの器に過ぎません。けれども、イエス様は、その私たちを、そのあなたが必要なんだ。賭けがあるあなたが必要なんだ。あなたが私の器になってほしいんだと、そう言ってくださっています。そうやって今日も私たちを教会へと呼び集めてくださいました。イエス様は欠けた器を喜んで用いてくださいます。私たちの中に福音を豊かに注いでくださり、私たち自身を癒し、その苦しみの時もいつも共にいてくださって、そして私たちを豊かに用いてくださいます。お祈りいたしましょう。主なる神様、今朝はサウロの改心から私たちの信仰のありよう、そして教会としてのありようを深く示され感謝いたします。私たちが、そして教会がイエス様から与えられた使命をなすべきことを果たしていくために必要なのは、私たち一人一人が自分主張や自己中心になるのではなく、イエス様に用いていただく器として、イエス様の福音の器となることであることを覚え、イエス様に自分を明け渡すものとなりますように。そしてイエス様が私たちを、そしてこの教会を用いて、イエス様の大きな愛の御業を行ってくださいますように、私たちの欠けたところから、イエス様の愛の光がこぼれ出て、そのことが人に伝わりますように、どうか私たちを用いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。